第76回全国視覚障害者福祉大会シンポジウム、踏切と横断歩道の安全を考える、その1。5月20日から5月21日の2日間にわたり、奈良県橿原市の大和ロイヤルホテル、ザ・橿原を会場に、リアル参加とオンライン参加を交えたハイブリッド方式で、第76回全国視覚障害者福祉大会奈良大会が開かれました。大会1日目には、踏切と横断歩道の安全を考えるシンポジウムが開催されました。このシンポジウムは、東京都盲人福祉協会理事の恵美栄一氏の進行で進められ、基調報告とパネルディスカッションの2部構成で行われました。基調報告では、日本歩行訓練士会会長の古橋智則氏による講演、静岡奈良での視覚障害者踏切事故と道路横断を含めた日本歩行訓練士会の取り組みと、国土交通省道路局企画課課長補佐の大西良平氏による講演、国土交通省が進める安全対策についての2つが行われ、昨年4月に起きた奈良県大和郡山市と一昨年8月に起きた静岡県三島市での視覚障害者の踏切事故を振り返るとともに、道路の移動等円滑化に関するガイドラインなど、国土交通省で行われている取り組みから視覚障害者の安全な移動について考える機会となりました。その後行われたパネルディスカッションでは、慶応義塾大学経済学部教授の中野康氏をコーディネーターに迎え、地元奈良の視覚障害当事者3名と基調報告をした専門家2名が登壇し、議論が繰り広げられました。声の広場ではこのシンポジウムの模様を金剛と地剛の2回に分けてお届けいたします。金剛は基調報告をお送りいたします。
それでは最初に、静岡奈良での視覚障害者踏切事故と道路横断を含めた日本歩行訓練士会の取り組みということで基調報告をお願いいたします。
日本歩行訓練士会の古橋です。よろしくお願いします。歩行訓練士になって約20年、仕事をしているのは静岡県です。今回ですね、踏切の話ということで、実は私のいる静岡県でも一昨年三島市でですね、踏切の事故でですね、若い視覚障害の男性が亡くなられるというですね、痛ましい事故が発生してしまいまして、本当に痛恨の極みであります。我々訓練士会としましても、このような事故がですね、二度と起きないような対応取り組みをですね、してまいりますので、今日はその取り組みも含めてご報告させていただきます。まず、奈良と静岡でのですね、踏切事故の状況確認をですね、説明させていただきます。現場に対しましては、それぞれ歩行訓練士が現場を確認をさせていただいておりまして、その際には地元の当事者団体の皆さん、視覚障害の皆さんにもですね、ご一緒に確認をしていただいてですね、発生時間もそうですし、様々なその環境をですね、まず確認をしました。環境というのは、踏切の構造もそうですし、例えば遮断機が閉まってから何秒後に電車が来るのかですとか、単線、複線、踏切ありますが、そのですね、距離ですとか、周りの環境、この近くに他に踏切があるのかどうか等のですね、環境を調査しました。またですね、ご本人がその実際に歩かれた時間帯等のですね、状況と、ご本人の歩行の状況等をですね、様々に検証をさせていただきました。静岡では踏切の手前側にですね、警告ブロックや誘導ブロック等は存在していなかったという点。奈良につきましては、そういったブロックはあったんですけど、劣化をしていたということが一つの問題として見れて取れました。また、お二人ともですね、白杖は所持しておりましたが、静岡の方の場合はですね、ちょうど近くを通りかかったタクシードライバーがですね、ドライブレコーダーでですね、撮っていたという、その状況が、まあ中心、または聞き取りが中心ではあるんですけど、まあ普段から白杖はですね、シンボルとしてお持ちいただいてたんですけど、実際にですね、横断時には、おそらく地面を確認しながらの歩行ではなかった。 奈良の方につきましても、もともとそのタッチテクニックといいまして、杖をですね左右に振りながら歩かれていたんですけど、その踏切手前でですね、スマホの携帯電話の方の着信か何かしらの動作がありまして、横断時にはですね少しその白杖を地面からですね離した状態で歩かれていたというところがですね確認がされました。また発生時の状況ですが、静岡の場合はですね夜9時過ぎ、奈良の場合は、4月の夕方6時ですので、まだ少し明るい時間というですね時間の違いは、あったかなというところがあります。もう一つ、静岡の場合ですと通勤の帰りではあったんですけど、普段歩かれているルートではなくて、レンタルショップによってですね普段あまり歩いていないルートをですね歩かれていたというところが一つあるかなと思います。またその夜間というところもあるかなと思います。あとは不慣れというところもあるのかなと思いますが、彼が働いていた会社の上司にも聞いたんですが、彼はもともとどこでもですねたくさん歩いて行かれて、その際にはですねスマートフォンのナビアプリでですね地図を確認しながら歩くということを常にされていたというふうにも聞いております。調査をしてきましたが、この事故の発生というのはやはり普段の歩行とは何らかのですね違った点、いつもとは少し状況が違った、環境が違った、普段の動作が違ったというところからですね起こってくるというのが見て取れるかなと思います。またお二人とも横断の途中で警報音が鳴り始めた、ここがですね今回の事故のですね一番大きな点でもあります。いずれの方につきましても、踏切に進入したタイミングでご本人は踏切にご自身が入っていたということには気づいていなかった可能性が高い、これがですねまず大きな課題として、問題としてあります。先ほど述べましたが、白杖は所持していたんですが、踏切進入時に白杖が地面に触れていなかった可能性が高い、こちらもあります。またですね途中で警報音が鳴り始めたということもそうですが、静岡のケースでは実際に列車と接触してしまうまでご本人がですね自分が踏切の外にいたというふうに誤認していたという可能性がとても高くなっております。また奈良の方の場合ですと、途中でですね警笛が鳴って自分が中にいるということにおそらく気づかれたんですが、引き返した方が近いという判断をされて引き返してしまった。つまりどこに向かえば自分が安全なのか、どういうふうにすれば命を守れるのかという方法がですね分からなかったというか、その時にですね正しく判断ができなかったというところが状況として確認ができました。で、この事故検証、またはですねその後我々歩行訓練士会の方でアンケート調査等をしております。そういったところから見えてきた課題でありますが、踏切の前後の環境設備でですねやはり我々普段の訓練からでもですね危険を感じるというようなことが、例えば踏切道がですね直線ではなくて斜めに交差しているですとか、踏切の幅が狭くてとても車自転車が近く感じる等のですね危険が見て取れました。またですね検証からポイントとして、踏切内をまっすぐ歩くこと、もう一つは踏切の中と外がご自身ではっきりと分かること、この二つが大きなポイントではないかというところが挙げられました。これらの我々の検証も含めまして、昨年6月に国土交通省の方からガイドラインの方が出されました。このガイドライン2つポイントがありまして、1つはですね積極的な整備というところで、踏切手前部分に誘導のブロックとですね警告ブロックを付設する、これに関しては我々歩行訓練士会としましてもどんどん進めていただきたい必要だと思っております。もう1点、望ましい整備としまして、視覚障害の方が自分が踏切の外にいるというふうに誤認することを回避するため、つまり自分が踏切の外にいること、中にいることが分かるという判断をするために、踏切内に何らかの突起物の誘導物をつけるということが求められました。この点についてはどういった付設がいいかというところはですねまだ明確な表示はないんですが、事例として奈良の事故現場でつきましたエスコートゾーン上の突起物、これがですね提示されております。我々訓練士会としましてもガイドラインの改定につきまして意見交換会を行いました。挙げられた意見としましては、警告ブロックからエスコートゾーン上の突起物、踏切内の誘導物が接続している、つまり警告ブロックは踏切の外に付設されております。いわゆる遮断棒の外に付設されています。そこから接続して誘導用のエスコートゾーンがついておりますので、遮断機が下がった段階で自分がその遮断棒に触っている段階で足を踏んでいるときには、外側にも中側にもエスコートゾーンが存在しているという状況が発生します。ですのでその状態で中と外を判断するということが難しいのではないかということが指摘として挙げられました。また横断歩道とは違う踏切という環境の中で、このエスコートゾーンのものが正しくご本人がですねまっすぐ歩くことができるのかどうか、こういったことが課題として挙げられました。 また我々としてはそういったことだけではなくて、もっと複合的な整備が必要だよということ、または歩行訓練等でですね、もっともっと啓発をしていかないといけないといったことも挙げられました。我々はこういった指摘をする上でですね、やはり現場をちゃんと理解しないといけないということで、大阪にあります服部天神の駅の横にある踏切を使いまして、ここはですね、ガイドラインと同様のですね、誘導ブロック、警告ブロック、接続しているエスコートゾーン上のですね、突起物が踏切内にあり、また出口には警告ブロック、誘導ブロックと続いている踏切であります。ここの場所においてですね、昨年11月2日間にわたり計20名の視覚障害の方に実際に歩いていただいて検証を行いました。踏切の中に入ったことがわかるのか、反対側まで渡り切ることができるのか等々のですね、調査を行いました。で、この実証実験から見えてきた結果です。我々日本歩行訓練士会としましては、この実証実験からガイドラインにあるエスコートゾーン上の突起物、これのみでは直進性の確保や踏切の中と外を正しくですね、判断するということは難しい、そういったですね、結論に至りました。なぜそういった結論に至ったかというところでありますが、やはり路面がですね、踏切上ですと、レールもありますし、荒れている路面というところもあります。またはですね、警報音がですね、交差点では違いますし、途中で鳴りますので、その警報音が鳴った時に、冷静に落ち着いて判断ができるのかどうか、こういったところもですね、実証実験の中のアンケートからですね、かなり緊張して慌ててしまった等の意見も出されました。国の方もですね、直轄国道と言われている全国8カ所のうちの6カ所ですでにですね、このエスコートゾーン上の誘導物が付設されているというふうに報道発表等でも聞いております。また四国のですね、4カ所におきましては、このエスコートゾーン上の誘導物の片方にホーム上にあるような内包線のような一本ラインが引かれているという付設がされている。またはですね、大阪の堺市ではですね、このエスコートゾーン上のものと、出口にある警告ブロック等をですね、接続するのではなくて、少し間隔を空けるというような設置方法を取るという話も聞いております。このようにですね、地元の当事者団体の皆様がですね、ご苦労されてですね、様々な付設を検討され、実際に付設が始まっております。ですが、日本歩行訓練士会としましても、やはり全国統一の基準で、統一のですね、整備がされることがやはり望ましいと思っておりまして、我々訓練士会として、地元のですね、自治体等から訓練士が整備に関する相談を受けた場合には、まずガイドラインの優先的なですね、踏切手前の誘導ブロック、警告ブロック、こちらの付設を先行してつける、そういったことをですね、働きかけていきたいというようなですね、意思統一を図りました。踏切の中につきましては、国のですね、ワーキンググループ等のですね、検討を重ねた上で、統一的なものをつけていきたいという思いに至っております。道路の横断についての現状と課題です。こちらにつきましては、訓練士会としましても、国の会議ですとか、様々な意見交換会に参加させていただいておりますが、一方で、踏切と同様のですね、形で訓練士会の中で意思統一、または意見交換が図られているかというと、まだまだそこに至っていない課題として捉えております。会議を出ていてですね、一つ気づいたというか、分かった点につきましては、実際に視覚障害の皆さんが、こういった交差点、横断歩道をどのような手段で、どのようなところをですね、目印にして横断しているのか、こういったことが自治体ですとか、国の機関の方たちにあまり正しく理解をされていない、実はなかなか分かっていない、その上で議論が進んでしまっているという点が課題だなということに気づいております。訓練士会としましても、この縁石のですね、2センチの段差についてですとか、歩車分離の信号が増えている、こういった課題等につきましてですね、本当に喫緊の課題だと捉えておりますので、踏切と並行してですね、議論の方を進めていきたいと思っておりますし、我々としてもですね、皆様と一緒に意見交換を重ねていきたいというふうに思っております。歩行訓練士のこともですね、知っていただいて、皆さんの地元でですね、我々をぜひ活用していただきたい、使っていただきたいと思っておりますので、この後の議論も含めてよろしくお願いいたします。
では次の基調報告に参ります。国土交通省が進める安全対策についてということで、基調報告をお願いいたします。
国土交通省道路局企画課で、主にですね、道路の構造基準について担当しております、大西と申します。ユニバーサルデザイン化を含めたですね、道路の基準を担当しておりまして、着任して直後にですね、大和郡山市内で大変痛ましい事故が発生しました。国としてはですね、道路の非道円滑化に関するガイドラインというのを直ちに改正いたしまして、踏切についてどのように扱うべきかというのを明確に位置づけたというところでございます。中身に入る前に、道路を含めてですね、非道円滑化というのがどのような制度になっているのかというのを時代とともにご説明したいと思います。 1970年代の後半ぐらいからですね、各自治体で福祉のまちづくり条例というのができ始めていました。でその後ですね、これはまあ道路ではないんですけれども、1994年の6月にいわゆるハートビル法という建築物を対象にしたバリアフリーに関する法律というのができました。でそこから数年遅れてですね、交通バリアフリー法というまた別の法律ができまして、道路の移動円滑化に関するまあ法令というのは一番早いものではこの辺りからできているというふうになります。でその後ですね、2006年になりまして、ハートビル法と交通バリアフリー法という2つの法律がまあ合体する形で現在のバリアフリー法になっているというふうになっています。でこのバリアフリー法ですね、その後何度か改正がありまして、例えば2018年ですと、道路のバリアフリーに関する基準というのはそれまで国の方で一律に定めるというふうになっていたんですが、地方道については各自治体が条例で定めるというふうな制度に今はなっています。で加えて最近で言いますと、2020年5月にも改正されています。その改正の内容がですね、大きくは3つありまして、公共交通事業者などに対してですね、ソフト対策の取り組みを強化するというものと、広報啓発の取り組みを推進するというもの、そして3点目としましては、バリアフリー基準の適合義務が拡大されたということで、道路関係で言いますと、旅客特定車両停留施設、いわゆるバスターですね、これがバリアフリー法の適合対象になったという改正がされています。いわゆるですね、特定道路、この特定道路を新設または改築する場合には、道路の移動円滑化基準に適合させるという義務が道路管理者、これは国や自治体に課されているというふうな制度に今はなっております。でその他の道路については適合させることを努力義務というふうに位置づけているのが現在の法制度になっています。特定道路というのはですね、バリアフリー法の中で各市町村がですね、バリアフリーに関する基本構想というのを作ることになっています。この基本構想の中でですね、生活関連施設同士を相互に結ぶような道路、これをですね、国土交通大臣が指定して、それを特定道路と呼ぶようになっています。ですので、この特定道路を新しく作る場合であるとか、特定道路を改修する場合というのは、道路の移動円滑化基準に適合させるという法律上の義務が現状は発生しているというところです。ちなみにこの現状の特定道路ですけれども、令和元年の7月に、追加の指定がなされていまして、現状ですね、478の市区町村内で4450キロ現状特定道路というふうに指定されております。でこの特定道路をですね、道路の移動円滑化基準を基準に適合させるという義務が現状生じているというところです。この道路の移動円滑化基準というのをですね、さまざま細かく決まってはいるんですけれども、実際それをですね、活用して道路のバリアフリー化をどのように進めればいいのかというのをお示ししたガイドラインというのも国の方で作っております。これより上にあるですね、道路の移動円滑化基準という法律や省令というのがあるんですが、その法律や省令の中身はもちろんですけども、それをどのように運用していくのか、あるいはその運用にあたってどういう好事例、先行してどういういい事例があるのかという紹介もですね、このガイドラインの中で行われております。このガイドラインに基づいてですね、道路の移動円滑化を各地で進めていただいているというのが現状であります。ちなみにこのガイドラインなんですけれども、令和4年の3月、令和3年度末に制定されておりますが、昨年4月の事故を受けまして、令和4年6月に一度踏切関係での改正がされているところです。踏切に関してですね、まだまだ継続検討課題がありますので、その継続検討課題の結果を踏まえてですね、さらに改定を検討しているところでございます。では、このガイドラインの内容について簡単にご説明させていただきます。道路の移動円滑化に関するガイドラインは大きく1部2部の2部構成になっておりまして、第1部では道路の移動円滑化に関する基本的な考え方について説明がなされております。その後ろに続く第2部の方はですね、具体的に各道路の施設ごとにどういう構造にするべきであるかというのが説明されております。本日の議題になっております道路の横断に関するところを特にちょっと説明させていただきたいと思います。よくご存知の通りかと思いますけれども、道路と横断歩道の間というのは境界を明示するために2センチの段差を設けるというのを国の基準として示しているところです。一方でですね、国の基準というのがですね、すでに地方自治体に条例で委任されている、都道府県や市町村で独自に定められるというふうになっておりますので、一部の地方自治体においてはこの2センチの段差というのを違う形にしているというふうな事例があります。国の方でアンケートを取ってみたところ、自治体のうち約3割がですね、この2センチ段差以外の構造にしているというのが分かっております。で具体的にどのような構造にしているかなんですけれども、一番回答として多かったのはですね、円端の先の高さを0センチにする、要は段差をなくした上で背面側の高さを2センチにするというふうな構造を採用していることが多く見られました。その理由はですね、皆さんご存知の通りかと思いますが、身体障害者の方にとっては段差というのはない方が通行しやすいんだという、そういう声の方が強く受けてというふうなところかと察しています。 ただ一方でですね、この2センチの段差というのは視覚障害をお持ちの方にとっては横断歩道を安全に通行するためになくてはならないものだというふうに国の方としては考えております。ですので国としてはですね、仮に2センチの段差と違う構造にするとしても、それは各地域ごとにきちんと合意形成を図った上で進めていただくべきというふうにガイドラインで示しております。また、そのように進めた事例の一つとして埼玉県の熊谷市での取り組みの事例というのを紹介させていただいております。車椅子をご利用の方と視覚障害をお持ちの方がですね、相互に不安な部分を出し合って、それらの課題を解消していくということで、最終的に双方が納得できる形ということで、熊谷 UD ブロックという独自のですね、縁石というのを熊谷市では採用されています。これはですね、2センチの段差が円端構造として採用されてはいるんですが、車椅子の車輪が通る部分だけ0センチにしていると、そういうまあ独自の取り組みをされています。また0センチになっている部分の両脇はですね、青色で着色して目立つようにしていると、そういう取り組みをされている事例もあります。改めてになるんですけれども、国としてはこの円端構造の標準的な形というのはあくまで2センチの段差を設けるというふうに考えていますけれども、2センチ段差以外の円端の構造というのも採用される例が一定数あるということから、そういう構造を採用する場合はですね、どういうことに注意していただくべきかというのをガイドラインでお示しをしているところです。その中ではですね、多様な意見があるので事例も参考にしながら、各々の地域の状況を踏まえて、当事者参加による意見交換や現物を使った実験確認を行って、多様な利用者の意見を踏まえて検討していただくというのが重要であるというふうに指摘をしているところでございます。続いて道路横断のもう一つのテーマとしまして、交差点内の駒止めと言いまして、我々道路関係者の間ではボラードと呼んだりするんですが、横断歩道の手前にですね、太い円柱式の柱が何本か並んで立っているというのをご覧になったことがあるかと思います。車が入ってこないように、あるいは万が一事故が起こった場合にですね、車を食い止めるような強度を持たせているものもあります。そういうものをボラードと呼んでいるんですけれども、そのボラードの置き方と視覚障害者誘導用ブロックの置き方というのが地域によってまちまちな部分もあり、これを今後どのように置いていくべきなのかというのが少し課題になっているところでございます。このボラードというのがですね、車を入れなくするようにするためということは、イコールですね、人が歩くにとっては邪魔なものにもなり得るというような状態になっています。ですので本来はですね、視覚障害者誘導用ブロックの誘導している線上にこういうものを置くべきではないんですが、良くない事例ではあるんですけれども、誘導用ブロックとこのボラードが干渉してしまっているというふうな事例も探検されているところであります。でこういうところはですね、本来誘導用ブロックと干渉しないような形でボラードの方、あるいは誘導用ブロックのどちらかをずらすという必要があるんですが、まだそのように徹底されていないというところもございます。でこのボラードの置き方についてはですね、ガイドラインの中ではっきりとどこにどう置くべきというふうにお示しできてはいないんですけれども、好事例の紹介というところでですね、例えば島原市の例で言いますと、車椅子利用者の方から通行の中央箇所は開けてほしいというふうなご意見があったり、視覚障害者の方からボラードにぶつからないように線状ブロックの延長上に駒止めを設置しないでほしいと、そういうご意見があって、ボラードの置き方、誘導用ブロックをどのように置くかというのを決めていったというふうな事例がございます。続いて踏切に関する部分もご紹介させていただきたいと思います。令和4年の6月にですね、道路の移動円滑化に関するガイドラインというのを改定しております。改定前はですね、踏切の安全対策をどのようにするべきかというのはガイドラインの中で明確な位置づけというのはありませんでした。唯一あったのはですね、実際にエスコートゾーン上の時を踏切の中に設けたような事例を好事例として紹介することで、同じような対策を促すというふうな取り組みをしていたんですが、反面ですね、ガイドラインの中本体で踏切についてどのような対策をするべきかというのを明確には示していませんでした。で昨年6月にその点を改正いたしまして、大きくは2つですけれども、踏切の手前部分に視覚障害者誘導用ブロックを設置するというのを全国標準的な形として積極的に整備をしていただくというのをガイドラインの中に位置づけました。でもう1点ですね、踏切の中については、歩道上に設ける誘導用ブロックとは別の形で誘導用表示をしていただくというのを望ましい内容というふうにしてお示しをさせていただきました。現状ですね、踏切の安全対策がどの程度進んでいるかというところでして、踏切の中にですね、エスコートゾーン上の天井の誘導表示をつけている事例というのが、昨年3月よりも前、昨年の事故よりも前についていたものというのは全国で5箇所だけでした。でそのうち大阪府が4箇所と愛媛県が1箇所というふうになっていました。昨年のですね、4月の事故を受けて、事故があった現場ではですね、エスコートゾーン上の突起が取り付けられまして、またその後ガイドラインの改定もされたというところもあって、約1年間でですね、この前の3月末時点の数字ですが、新たに12箇所設置されまして、現在日本中で17箇所 の踏切に踏切の中の誘導表示が設置されているというふうな状況になっております。続いてはですね、これから国として取り組んでいかないといけない、継続検討課題になっているものについてご紹介させていただきます。先ほどですね、踏切の中には歩道上とは異なる誘導表示をするというのを位置づけたと説明させていただきましたが、一方でどんな形にするべきなのか、どんな天井の構造にするべきなのかというのがまだお示しできていない状況です。その中の形を決めることでですね、全国標準的な形をお示しして、より安全な踏切の横断を実現するというのが課題になっております。2点目の課題ですが、こちらはですね、踏切の中の天井の表示だけではなくて、踏切の路面自体も足で踏んで何か違いが分かるようにするべきではないかと。足で踏んで歩くという行動の中でですね、ここは普通の道路、歩道ではないんだというのが踏むだけで分かるようなことができないかというふうなご指摘をいただいているところで、こちらも継続して検討する課題というふうになっています。3つ目の検討課題についてはですね、踏切ではなくて横断歩道上の課題になっているんですが、横断歩道というか交差点はですね、ほとんど歩道の部分に隅切りといって R を切ってあります。で、それによってどういうふうになるかといいますと、縁石線と直角方向に歩いていけば反対側にたどり着けるとは限らないというふうな状況になっています。そのためにですね、横断する方向が取りにくいと、どの方向に向かって横断していけばいいのか分かりにくいというふうな状況になっているというご指摘もありますので、特にこの隅切りがあるような R がついた縁石部分においてですね、誘導用ブロックをどのような形で敷設するべきであるのかというのを検討するというのは一つの検討課題というふうになっております。